ページ最新トピックス小役場からの最新ニュースをお届け。副町長に住井康則氏が就任しました。3月5日から開かれた平成30年田原本町議会第1回定例会の本会議で副町長の選任について同意を求める議案が提出されました。その結果、住井康則氏が町議会の同意を得て副町長に選任されました。任期は4月1日から4年間です。経歴、昭和32年4月3日生まれ、61歳、昭和55年に入庁、産業観光課長や総合政策課長、広報課長、町長公室次長などを歴任。4月1日から町役場の組織が変わりました。4月1日から町役場の組織が一部変更になりました。今回の見直しは町民の皆さんにより良い行政サービスを効率的に提供できるよう既存の課および係の再編統廃合を行うもので、変更点は以下の通りです。主な変更点、1、秘書広報課を新設。人事課から秘書業務を分離し、広報課と統合した秘書広報課を設置しました。2、上下水道部の業務課と水道課を統合。水道事業を円滑に行うため、業務課と水道課を統合し水道課としました。3、その他係の統合。その他事務の効率化のため係の変更も行いました。本庁舎内の配置図です。1階北側出入り口から時計回りに、長寿介護課、地域包括支援センター、会計課、住民保険課、健康福祉課、子ども未来課、選挙管理委員会事務局、税務課。2階中央階段正面から時計回りに、土木管理課、観光まちづくり推進課、総務課、自治人権推進係、財産管理係。人事課、秘書広報課秘書係、総合政策課、秘書広報課広報校長係、防災課、教育総務課、財政課、農政土木課。3階には議会事務局、総務課、法務文書係、システム情報係があります。問い合わせ、人事課、電話 34-2056。 5ページ、覗いてみよう。道の駅レスティカラコカギ。4月に道の駅レスティカラコカギがカラコカギ遺跡史跡公園の向かいにオープンしました。県中南和地域の歴史文化観光の総合玄関口として情報を発信します。今月号では道の駅の中をエリアごとに紹介します。1階史跡公園への期待を高める交流エリア、地元の新鮮な野菜や特産品の販売店、簡易的な飲食店が並び、にぎわいを創出。観光情報を提供し、田原本町を広く PR していきます。2階、多彩な教室や食を楽しむ体験エリア、屋外テラスと吹き抜け空間に面した飲食店では、キッズコーナーなどを設けて、すべての来訪者が気軽に休憩でき、癒しを感じることができます。また多目的室では、土器作りなど弥生時代の体験学習ができます。3階、田原本の豊かな景観を望む展望エリア、大和青垣二条さんの眺望や史跡公園を一望できる展望エリア、田原本の豊かな景観を眺めることができます。観光情報提供コーナーでは、 中央南和地域の観光情報を提供します。キッズコーナーにはボーネルンド社製の遊具があります。女性用トイレにはパウダールームも設置しています。二輪車専用駐車場では、二輪車専用駐車場以外にもロードバイク用自転車スタンドも完備しています。問い合わせ、道の駅レスティからこかぎ、電話 33-9170。 マンホールカードを配布しています。本庁のマンホールカードを下水道広報プラットフォーム GKP と共同制作し、道の駅レスティからこかぎで配布しています。無料。マンホールカードとは、下水道事業を身近に感じていただくことを目的に発行されているコレクションカードです。今回第7弾で49自治体49種類が追加され、累計301自治体342種類が発行されています。マンホールカードを手に取り、少し下を向きながら町内を散策してみませんか。配布開始日4月28日土曜から、配布場所道の駅レスティからこかぎからこ 70-1、 営業時間午前9時から午後6時、年中無休。配布方法、1人1枚の手渡しで無料配布、事前予約、郵送、不可。なお、配布の際、簡単なアンケートにご協力ください。問い合わせ、下水道課、電話 34-2076。 100ページ、田原本タクシー助成制度スタート。7月2日月曜から利用できます。受付は5月21日月曜から。日常生活の移動に制約のある人を対象に、通常タクシー利用料金の一部助成を行う制度を7月2日月曜から開始します。田原本町に住所を有する人で、対象者に該当する人は、申請を行っていただくことにより利用券を交付します。タクシー運賃を支払う際、利用券を使うと運賃から基本料金が差し引かれます。利用可能時間、便、月曜から土曜日、午前8時から午後6時、日曜日祝日、12月29日から1月3日を除く、田原本町内を出発または到着する便。対象、発行枚数。対象者、次のうちいずれか一つ選択。利用券、発行枚数の順です。70歳以上の人24枚、身体障害者手帳1級または2級を有する人12枚、療育手帳 A1 または A2 を有する人12枚、自主的な移動が困難であることを証する書面を有する人12枚、出産予定があり母子健康手帳の交付を受けた人24枚、就学前の児童24枚。利用期間など、同じ年度の4月1日から3月31日が利用有効期間です。次年度には繰り越せません。利用期間内であっても、日曜日祝日、12月29日から1月3日は利用できません。なお、平成30年度の利用期間は、7月2日月曜から平成31年3月30日土曜となります。利用券を使えるタクシー事業者、田原本町とあらかじめ契約しているタクシー事業者で、田原本タクシーのステッカーが貼ってある車両。7ページ、申請方法。期間、場所、5月21日から6月29日、町役場1階アトリウム内、7月2日から、町役場2階、総合政策課、 時間はいずれも午前8時30分から午後5時。土曜、日曜日、祝日を除く。利用登録証交付申請。初回のみ申請が必要。利用券交付申請。毎年度申請が必要。次の書類を持参の上、申請をお願いします。来庁者の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、保険証など、対象となる要件に該当することが確認できる手帳や書類など。なお、本人以外が申請される場合、委任状が必要となります。本人が未成年の場合、原則保護者による申請、委任状不要が必要となります。Q&A 発着が共に町内の場合しか利用できませんか？発着のいずれかが田原本町内の場合でも利用できます。2人乗車の場合、利用券は2枚必要ですか？利用券1枚でタクシー乗車最大人数まで乗車可能です。桃太郎号の登録証を持っていても新たに申請が必要ですか？新たに申請が必要ですので、対象者は申請をお願いします。利用方法。1、通常タクシーと同様に配車・乗車。配車・乗車時、田原本のタクシー利用券を使いますと伝える。2、料金支払い時、利用登録証と利用券、切り離さないを乗務員に提示。3、利用券1枚を乗務員が切り離し、残りの利用券と利用登録証を受け取る。4、タクシー運賃から基本料金を差し引いた金額を乗務員に支払う。利用券は運賃を支払う際に1枚のみ利用できます。利用券を利用できるのは交付を受けた者に限ります。同乗者などの有無は問題ありません。その他注意事項。町外へ転出した場合や死亡された場合などは、利用登録証と利用券を総合政策課へ返却してください。利用登録証や利用券を譲渡、売買するなど不正な使用をした場合、利用料金の返還を求め、今後の利用券の申請はできません。問い合わせ、総合政策課、電話 34-2083。 デマンド型乗り合いタクシー桃太郎号運行は6月29日金曜まで。桃太郎号は平成22年9月の実証運行からぼちぼち便利な公共交通として親しまれ、運行を行ってきました。通常タクシーとは違う性質上、利用などについては皆さんにご不便などをおかけすることもあり、今まで利便性を向上させるために改善を加えてきました。実施のアンケート結果をもとに、住民ニーズを踏まえ、さらなる拡充を検討した結果、本庁の交通政策として内容を整備し、1月2日月曜から田原本のタクシー制度へ移行しますので、桃太郎号の利用登録証は平成30年6月29日金曜をもって利用ができなくなります。問い合わせ、町地域公共交通活性化協議会、事務局総合政策課、電話 34-2083。 町長メッセージ第9回。田原本町長森明弘。から木鍵遺跡の活用。4月17日にオープンしたから木鍵遺跡史跡公園。無事この日を迎えられましたこと、関係各位におかれましてはお礼を申し上げます。平成11年に国の史跡として指定を受け、平成21年から整備を開始、ようやく完成となり、感慨深いものがあります。 私にとって唐子鍵遺跡は小学校に通っていた頃、よく唐子池の周りで遊んでいたので、とても馴染み深い存在です。教科書にも載っていた有名な遺跡だったのですが、楼閣の復元のみにとどまっていたため、存在感を示すことができていませんでした。今回、復元楼閣も新しく生まれ変わり、広大な史跡公園として、弥生時代の環壕の復元や当時あった植物などを再現し、弥生の原風景を体験できるようになりました。これにより考古学ファンや町民の皆さん、また地域の皆さんにも目に見える形となったことは一つの区切りと思います。6月には唐子鍵考古学ミュージアムがリニューアルオープンします。考古学のなんとなく難しそう、馴染みがないという印象を払拭し、展示品の力強さや美しさを味わえるよう工夫を凝らしています。さらに道の駅レスティ唐子鍵でも土器や銅鐸を展示し、唐子鍵を感じられる場としています。考古学に関心が低い人も、道の駅での食事や買い物のついでに遺跡を見て感じていただけるような相乗効果を期待しています。また史跡公園、ミュージアム、道の駅は道しるべがあるので、徒歩や自転車でスムーズに行き来ができ、ミュージアムを見学し、史跡公園を巡り、道の駅に寄って帰るということができます。一体として見るだけでなく体験もできるエリアとなっていますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。今後考古学に関するイベントだけでなく、この広大な敷地を使ったソフト事業へも力を注いでいき、さまざまな人に来て楽しんでいただきたいと考えています。加えて歴史的には唐子鍵、飛鳥藤原京、平城京と変遷しており、近隣市町村との歴史的な背景も踏まえた活用も考えていきます。史跡公園に道の駅、近くに県フットボールセンターもありますので、本町にとって来場者が多く見込めるエリアへと発展できる可能性は十分にあります。手を緩めず策を打っていきたいと思います。